はい、音楽も終わったところで続けてお話を、何のお話でしたっけ、今週の防災会の
消防、
あ、消防訓練ですね、
関係ですね、
関係ですね、はい、それを続けてお話ししていきたいと思います、はい、で続いてもう一個、
はい、
うちの取り組みを
ちょっと1日前なんですけれども、11月17日お昼から、
あ、消防、そういうのが前の日ですね、
消防設備、まあ、あの
消防訓練、
消防設備の、まあ、そういう説明なり
使用方法ね、
使用方法というか、うん、そういうものを防災会として行いました、
はい、一応総合消防訓練、
総合消防
という形です、はい、ああやってこうマンションの中をいろいろこう全部確認することによって、うん、そのまあ避難経路とかもね、うんうん、自分たちで、まあ、避難経路だとうちは非常に安全な道幅もねしっかりあるし、うん、あるんで、うん、まあ、よく分かっておられると思うんですけれども、まあ、そういうものをやらさせていただきました。長丁場やったね。
ねえ、3時間、
何の3時間予定が5時間以上
、うんうん、
あ、ですね、みんな一生懸命、うん、文句も言わずに、
うん、
ね、
うん、あれ、筑田君
仕事ですよ
あら、
あ、そうや、筑田さん来てなかったやん、
お仕事
あの委任状出した
いやいや、
え、なんとかちゃん、なんとかちゃんと神戸行かなとか言って
何を言ってるんですか
あ、それであの当日残高証明が出てきとったから
ごちゃごちゃになってますよ
あ、そうか、筑田さんが説明できひん理由がおらへんかったからね。
そういうこと、
いや、仕事ですもん
前から言うてましたやんか
仕事です。
あ、だから言い方をよく言えば欠席やったわけよね当日、う
ん、そんなとこでそんな追及せんでもいいじゃないですか。
最初の話に戻るけど、うん、出席は言うとって欠席じゃなくて、欠席は言うとってやっぱりきっちり欠席した
んですよ、うん、いやだから欠席って言うてましたから、ね、きっちりきっちりでも何でもないです
それは
届けは出しており出しておりますというか言っておりました。
出して仕事やいう形で
どこ行ってたかは知りません。
知らんもんね、証明は出てないですよね、
うん、
納品行ってましたちゃんと伝票があります。
でそういう筑田さんにちょっとお知らせですけど当日の総合消防訓練はで午前中から始めたんですけども、午前中は、まあ、まずホールで、
はい、
山本環境さん その消防設備の説明を聞いたりとか、
うん、
で、まあ、今までの消防訓練と若干違いますので、今までは消防署に来てもらって、
うん、
まあ、指導を受けたりとか消火器の使い方とか、まあ、あとは、消防車を、ね、来てもらったようなこともあるんですけれども、うん、まあ、そういうものじゃなくて、まあ、原点に帰ろうとこの間もお話したんですけど、原点に帰ったちょっと訓練なり勉強会をしようということで、
うん、
今回思いついたのが消防設備点検に兼ね合わせた消防訓練ということです、
うんうんうん、
でその説明をした後、まずシート、まあ、ちょうどシートが消防設備点検の日だったもんですからね、うん、でシートへ見に行きましょうということでシートへ見に行って、
うん、
というのも火災報知器を鳴らしますので、全然何もない時に鳴らしたらちょっとややこしいしね、
そう
びっくりされても困るし、うん、で訓練で告知をしてもまたややこしいことになってもいかんので、うん、ということで点検に兼ね合わせてというふうにやらさせていただきました。でその火災報知器の仕組みとか今まで全然知りませんでしたから、
うん
ね、
うん、
でそのどういうふうになって郊外にはどのように伝わるとか、10階以上はこういう形だとかっていうのももうちょっと再認識できて、で、まあ、本当に、まあ、まだまだその部分ではうちも足らないところとか改善せなあかんところっていうのも後には出てくれるなというような気持ちにもなりました、うん。
いや、まあ、全然知らんかったなっていうのはね、正直な感想ですね、火災報知器の件は、
うん、ああ、うん、その仕組みをね、うん、はいはい、それだけ
いやで次のホースの方の話
あ でその後デートへ行きまして、うん、でデートの14階で屋内消火栓の、
うん、
使用方法を確認するということで、うんうん、まあ、放水訓練を今までやってたんですけども、放水をするということの意味がちょっと考えてみてもよくわからないので、その茶色の水をまき散らかして、うん、多大なる迷惑をかけてまで放水をせなあかんかとか、あとはそのやっぱホースをね濡らしてしまうと、
うん、
すっごい手間がかかるんです、あとあとその処理をしておくのに、
う
ん、
まあ、その圧力を確認してもらうためにね、
うん、
それも必要なんですけども、あの当日俺風が大変強かったですから、
そうですね、はい、
ホースを乾かさずに一日を知っておかないかんと いうこともあって、あの水消火器でもっての訓練ということに切り替えたわけですけど、うんうん、
まあ、実際火災が起こったら屋内消火栓を開けるよりも多分消火器持ってくる方が、うん、みんな思いつくんちゃうかなと思います、一般の人たちっていうのは、
う
ん、
そうですね、
まあ、使いやすいです ね、
初期消火としてはやっぱり最適なんでしょうね、うん、やっぱり、う
ん、やっぱりそこで出てくるのがやっぱり火災時の二次災害ですよね、
うん
うん、この前もお近くの、お近くのというか近くのマンションで火災があった時に、うんうん、開花のお家が水浸しにどんどんなっていくという、うん、
そうですね、
どうもなくてもいいお家がどんどん二次被害に遭っていくという、うんうん、二次被害三次被害、まあ、それをねやっぱり防止するわけではないですけれども、まず消火器で初期消火をするということに、うんうん、でした方が早いんじゃないかと思います。
そうですね。
ホース伸ばして水出し、ポンプのスイッチ入れて水出してっていうのが、まあ、適切なんでしょうけども、
うん、
少人数の場合には消火器を複数本持っていった方が、
うん、そうですね。
そうですね。
ポンプの消防隊が来るまでの措置としてね、
うん、
それで完全に消えるかいうと その一つ疑問はあるんですけども。うん、まずまあ消防隊が来てくれるまでの措置としてその初期消火、
うん、
消火器で消火できれば良いと思いますね、
うんうん、ホースで消火しようと思ってもそのポンプの動かし方とかそういうのをまず分かってないから、うんうん、説明は書いてあるんですよ、ちゃんと蓋開ければね、最初にこれして次これしてこれしなさいって書いてるんですけど、うんうんうん、焦った時にそれ読んでやってるよりも消火器握って走った方がよっぽど早い、
そうです、
だから普段からやってて慣れてる人がするのであればいいですけど、初めての人はとってもなかなかね
できんよね、まあ、そのために消防訓練をするっていうことなんですけども、まあ、消防士さんらでも日々訓練してやからね、なかなかやっぱりああいうホースを出してせなあかんっていうのは大変なんかなっていう、まあ、完全消火をしようと思ったらやっぱり水をかけないとダメなんですね、
ですね、
はい、ということらしいんですけれども、うん、まあ、そんなに大きく広がらないうちに、
うん、
消せればいいんじゃないかとは思って、まあ、そういう、まあ、最悪の状態も含んだ学習ということで、
うん、
まあ、ホースも伸ばして、
うん、
どの程度の距離を出せるのかとか、どういうふうにホースの脱着をするのかということも、うん、まあ、いい勉強はできたと思います、は
い
は
い、うん、思います、
はい、うん、その他には
その時もあと山間 の、うん、山口君が一生懸命ホース畳みましたけどね大変なんですよあれまた畳むのね、
あ、うん、まあ、年2回これからね、
うん、
できますから、
うん、
消防設備点検時に合わせた、
うん、そうですね、
うん、そうですね、
適切な言うたら体操にならない学習会なんで、
うん、
まあ、今回は役員さんがメインでしましたけれども、まあ、今後はその役員さんも含めて一般の方々もね、うん、徐々に多く入ってもらえたら、まあ、みんなが本当にその消火器が使えて、初期消火に徹せれる、まあ、防災会というよりも、グリーンシティ自衛消防隊、ね、
うん、
がきっちりと機能できればいいんじゃないかなというふうに思いました。でその後降りてきて、水消火器で、
うん、
山本環境さんが水消火器を用意たくさんしていただいて、
うん、
でまあ、水消火器というのは、まあ、本来は中に粉末が入ってるんですけれども、うん、その粉末を撒くとやはり風のある日はもう近隣の方々にすごいご迷惑をかけてしまうものですから、うん、まあ、人体には問題ないらしいんですけれども、うん、粉がそこら中に飛んでしまいますので、
うん、
まあ、火を目の前にして消すということを覚えた方がいいのかどうかというところに行き着いてしまうんですけども、うん、それよりも消火器の使用方法をきっちりと覚えた方がいいやということで、
うんうん、はい、
で直接火にかけるんじゃなくて手前からほうきで吐くように火の方へ迫っていくと、まあ、粉をかぶせていくという意味ですね、どんどんどんどんというふうにしていった方が早く消えるということも、うんうん、あ、佃君欠席やったから覚えてないね、
覚えてないというより聞いてないんで、
ね、すいません。あとちょっとポーッと思ったのはそのあまり火に近づきすぎるとその、うん、火の根元の方にこう消火器の粉をかけると火が自分の方に向かってこうかかってくるような状態になることもあるんで、あまり近づきすぎないと、 いうのは言われてましたね。
火は生き物やね。
ああ、そうですね。
まあ十分あの3メーターぐらいの距離があればね、あの届きますから。
まあ、それも出してみないとね、一回ね、僕も経験してないと分からへんやろね。
そうですね、
消火器は学校で出したことありますので。
ああ、それはまた違う使い方やね。
いやいや、不可抗力
え
いうことに
投げて遊んどったとか、そんなんですか。大西さんそんなばっかりやっとった
らしい。そう、そうらしいですけどね。
僕らの時はあの学校があの泡消火器みたいなやつやってね、こかしたらあのあかんっていう、
はいはい、
ひっくり返すと
ちょっと大きめので
不可抗力でよく倒れてしまう。
違うやろ、忘れて。
で
不可抗力じゃ、
不可抗力であのトイレの前あたりが泡だらけになってるということがよくお見受けさせていただきましたけども。
あ、結果は結果として、
うん、だからその頃からよう消火器の使い方知ってんねんね。
だからいまだに防災やめられへんねんな。
やっぱり
でね、で、その後、まあお昼に消火って言ったんですけれども、
うん、
その前に、まあ、防犯の設備もそろそろ、点検の部分で、うちのマンションであまり皆さん持ってないようなロケットパンチを持ってるもんです
から。ロケットパンチ、ネットランチャー、
ネットランチャーね、
ネットランチャー、
うん、
どういうもんですか。
ちょうどね、懐中電灯の親分みたいな大きさなんですけれども、うん、それを、まあ、犯人というか暴漢が、向かってきた時に、
うん、
その犯人に向かって撃つと、
うん、
そうすると網がその犯人に絡んで動けなくなるという非常に画期的な、
はい、
で、まあ、犯人に向けてやったらよかったのかもしれませんけども、人に向けて、
うん、
まあ、ある程度危険性もあるし、うん、
ちょっとやってみたことなかったからね。
で、まあ、犯人が怪我してもね、こっちの知ったこっちゃないけど、まあまあ、やっぱり訓練で怪我したらあかんので、ということで、まあ、あの物を置いてね、それに撃ちました。まあ多分2メーターぐらいまで引き、2,3 メーターまで引きつけらんとあかんようには書いてありますんで、相当引きつけらなあかんのは怖いんですけど、
空振りしたら怖いですよね。
うん、
スイッチがどういう、スイッチはどういう形で、
スイッチはもう本当にあの蓋をプチッと開けてカチッと押すだけなんで、あの懐中電灯のスイッチに蓋がついてる状態ですね。
女性でも
簡単にできますね。でそんなにその爆音で打つわけじゃないんで、まあ、一度経験しておけばね、あ、こういうもんやったらっていうので打ちやすくなるんで、まあ、グリッシーに入ろうと思う人打たれると思って用心しておいてほしいなと。用心
しろよと、
うん、もう今度からあのちょっとしたことでも打つことに決めましたから。
ネットはねしっかりしてるんで、あれこう体に絡んだらはっきり言って逃げられないだろうな、
ね、絡むような糸ですね、あれ、うまく、で切れない、
切れない、
切れないですね。
それから刃物を持ってても切れない、
うん、
で一発目で捕獲して2台ありますんで、2発目はもうあの画面の前で撃つことに決めました。もうだからうちには絶対あの防寒とかそういうのは入ってこないように、もうそこまでやられると思っていただいて結構です。
痛い目に遭うということで、はい、
そうですね。
でその後それが棒のようになってるんで、それで相手を殴ってもいいというふうに、なってましたけど、まあ、それはもう本当に危険な場合にね、それはもうそれしかしゃあないでしょ、相手刃物も取ったら、というところでそのテストをして、でお昼にしました。でお昼はですね、まあ、弁当を買うのもね、もう一つやなということで、
まあ、訓練の一環ですからね、やっぱり
ね、でそこで何を特上幕の内を、
あれはうまかった、
ね、あらあら
ということで取ろうかなと思ったんですよね。あ、まあ、筑田さんもあの欠席やし、
はい、
まあ、筑田さんも欠席なんてみんな言うんだけど、まあ、筑田さんも欠席やから何度も言いますけど、
いやし、
あの仕事です。備蓄品 の、 あのアルファ化米、アルファ米という分ですね、ご飯をアルファ化米した分 で、
うん、
で本来お米アルファ化されて食べれるんですけれども、そのアルファ化された状態を保持した状態で乾燥させている状態ということです、うん、でそれにこう、まあ、冷たい水でも大丈夫ですし、
うん、
まあ、今回は両方やったんですけど、お湯をね入れれば 2,30 分でご飯がふっくらと炊き上がって、
うん
うんうん、これがまたね美味しいんですよね。
美味しかった、思ったより美味しかったね、
うん
うん、五目ご飯、山菜おこわ、うん、何やったか、 梅
しそかなん
か梅わかめ
梅わかめ、
うん、でわかめご飯、うん、で白飯ということで皆さんに試食していただいて、まあ、本当に美味しかったですよ。
どれも
美味しかった、うん、うーん夜のお供に持ってこいやねちょっと小腹が減った時に
あのお湯を入れて食べるとあったかいんで、
うん、ね
お腹減った時にはいいですよ、
うんうん、
で水はやっぱり、ね、1時間半近くかからんでね、うん、放っておきましたおやつに食べようということで、
はあ、
でおやつに食べたんですけど、ま、あの冷たくてもふっくらと、
うん
うん、まあねこれから訓練の折に、はい、そういうものを紹介していって、
うんね、まあそうですよねあの保存食とかそういうもんでも、うん、やっぱりどっかで使って
そうなんですよ。
試さんと捨てて
しまうんじゃなくて、うん、
であれば当然ねそういう訓練で使った方が
餅つきの時にでも一回食べてみてもらいましょうかまた
餅つきは餅食わなかよ
餅いやいやまあ餅は食うんやけど
それかアルファ化米
イベントごとでちょっとやってみたら
ああそういうことでね、
うん、一口ずつでも食べてもらったら分かるから、
ね、そういうのをやったらいいかもしれませんね、うん、
だから防災会でいいが備蓄をしておくというものではないんですね。
ないんですよ、
う
ん。まあ緊急避難的に何かあった時に、
まあ今回のように紹介、はい、こういうものがあるよということで紹介、うんうんうん、各家庭に紹介をしていければ、
はい、全家庭分なんか備蓄してませんって言ってますんでね。
うんうん、
はい、当然そんな量をこの民間の我々が、うん、できるということはありえないんで、うん、まあただ家であれを置いておけば、それこそ子供が腹減ったいう時に。あこれあるから食べって言って、うん、次また買い足してもらったら、うん、いいだけであれ一袋で家族まあ4人が腹膨れることはないですけれども、う
んうん、ご飯の大盛り1杯分ぐらい、
うん、
もうちょいないですかね
2人で十分
あります、ね、中華の大盛りピラフぐらいはあります、まあ、
どこの店の基準でみたいな
お茶碗に大盛り1杯分って書いて
あります書いてありましたか、
250ですか300ですか、うん、グラムあるから
だからやっぱ2人分かな、うん、2人分、うん、
あの佐藤のご飯とかの小さな、
はいはいはい
うん、あるでしょ
う、うん、
だからあれの1個半
です、うん、ああそれぐらいかな、
うん、あれよりよっぽど多い、
うん
う
んうん、
というところで、まあ、そういうものを食べてで、まあ、その間もいろんなみんなで話をしながら、
うん
筑田君欠席やない
やいやもういいですよ
それで、その後午後は防災倉庫のね、
はい、
備品を点検して、うんもう一度整理して移動すべきものは移動しようということで、うんうん、平林さんに頑張っていただいて備品整理の書類も作っていただいて、うん出来上がりました、うんまあ、それとこうあこういうものもここにあるなっていうのがまあ、再認識みんなされたんじゃないかということ で、
う
ん、でさっきの話ですけどそのブルーシートなんでこんなだけブルーシートあんねんっていう感じですけどもそれを運動会とかそんなに使うんじゃなくて、うん、そんなに使ってしまったら大変なんでそれはそれとして、まあ、自治会で置いてもらうんですけども、うんうん、あの我々の分はその火災時に、下のさっき言ったように開花のおうちに大事なものにかけていく、うん、だから、まあ、今で言うたら高級なテレビとか、
うん
パソコンであるとか、うんまあ、言うたら布団であっても何でもそういうものにこのビニールをかけてくださいということ で、ねうん、上にかければ下から入ってくるということはもうまず少ないでしょうから、うんうん、とりあえずあの開花のお家が結構下まで、まあ、14階から1階までというほどの量が、
うん、
は用意できてないですけど、まあ、そこまで濡れることはないとは思うんで、うんうんうんまあ、そのためのあの水のというかね、
はい、
あれも用意しましたし外に水をはけるようにもしましたので、うんまあ、なんとかうちとしては防止できるんじゃないかと思います、
うん、
前のマンションの時には結局その防水シートが少なかったから、
うん、
防水シートを通り越してどんどん買い替え行ってしまってるんですね少ないため、
うん、
だからもうフロアに全部でっかいのを引けばいいんで、うん、上から落ちてくればそれで排水路を作っていって外の廊下まで持っていけばいいだけなんで、うんうんうんそんなに10軒も下まで行ってしまうということはまずありえないと思うんですね、まあ、最初にそれができればですよただこれだけあればって言って消防に渡せば消防がしてくれますからねもしもの時は人が少なかったら、まあ、任せてしまうということはダメなんで我々もそれを徹底して、まあ、次回の防災マップにはそういう部分も載ってきますあこれバラしたらまたどっかが使われたかな どっか防災マップ作れよだしな、
うん、あどっか言ってましたね、
うんうん、お前できるかどうか知らん
でもうちはそれを待ってそれのこのデータが良ければそれを使わさせて、うん、一部使わさせていただこうかなと思ってますので、う
ん、まあ、新聞発表までしたぐらいやからね多分ちゃんと作るんやろうと思うけど
でしょう ね、 ね
でも僕らでもこんだけ苦労すんねんからね、うん、なかなかあの難しいやろなと思う。
でもそれはそれで総務省消防庁が注目してるっていう話でしたね、
うん、ああそれはそう言われてます、
ね、消防庁の方々が注目してるって言われてます、うん、
ああ、うん、どんなもんが出来上がってくるのか。
だからまあ多分想像がつくんですけれどもどこも作られてる、
うん、同じ
携帯のものなんで、まあ深いところになかなか手が届きにくいところを我々は深いところに手が届いて、うん、なおかつ日頃の生活の中でもそれが使えるような内容のものも入れていけたらなと思っております、うん、でそれで、何時になりましたっけね。今とちゃうよ。
4時
5時
ご
ろまでかかりましたね。
だから大型6時間ですよ。
ですね。
筑田さん
欠席やったけどね。
お疲れ様でした、う
ん、というところでそういうちょっと異質な消防訓練、
うんうん、でもためになった消防訓練、うん、
今までの消防訓練を僕は否定するわけじゃないですけれども、外の言うたら非常通路をね、ベランダのなんていうんですかね、
避難はしご、
そうそうそう、避難はしご、上から下までずっと降りていったこともあるんですけれどもそれちょっとやっぱりどう、今我々がこのずっとやっぱり防災とかいろんなものを考えてきて、必要性っていうのは非常に一個降りて横に逃げた方が早いと思うんですよね。
まああれはあの時はそのはしごを新調した
時やったからかな、
時やったんで、そのはしごの大切さを知っていただくためにずっと降りてもらったわけ
です。しんどかったと思いますよ、2人ほど降りられたのはね、まあそれでもこういうふうに降りるんやでっていうのも、まあ実際やってみることも大事だと思いますし、まあ年に2回消防訓練を今後していくんで、そんなのも取り入れて、うん、やればいいんじゃないかなと思います。で、今週の防災会長かったんですけど、
以上ですね。
そんなとこ
そんなとこですね、はい、
はい、はい、ここで音楽に入りたいと思うんですけれども、はい、次の音楽は
こら、雨という、
こらっていう
これは、うん、これはというか、はい、雨、
森
高千里、
あ、
うん、ちょっとこの辺で女性の歌声もということで、
うん、そうですね、はい、誰の奥さんでしたっけ。
江口洋介。
江口洋介、うん、はい、なるほどね、はい、筑田さんファンやったっけ。
いや、
あ、違うの。
違う、
いや、そうかなと思って。
なんででしょう。
いや、この間連れてた子がよく似てたから
あ、どっかで見たことあるな。
ねえ、そうでしょ。
そうやったのか、
ええ、うん、でしょ
う、うん、そう。じゃあ森高千里の
雨、